皆さんおはようございます。これより本日の会議を行います。事務局長出席状況報告。
はい、
はい、事務局長、
事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
高橋税務課長が欠席のため代理としまして篠原収納班長が出席をしております。ただいまの時刻は9時30分です。定職数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程はお手元のに配布の通りといたします。日程第一、一般質問を行います。質問者は私が指名した後、議席番号と氏名を告げてから質問をしてください。質問順1番、5番、白井孝夫議員。
はい。
はい。
5番、白井です。
5番白井孝夫議員に、質問順1について1回目の質問を許します。
はい、おはようございます。それでは通告に基づいて、質問をさせていただきます。最初に、湯沢町の人口増に力を入れてはということで、質問をさせていただきます。湯沢町の人口は現在約8300人であります。町の商工業や税収の面を考えると湯沢町の人口は1万人が必要ではないかというふうに考えております。町長も公約の中に若者人口増加人口1万人回復を謳っています。具体的な案はまだ固まっていないかと思いますが、どのようにして人口増をしていくのか、お考えをいたします。
5番白井孝夫議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
おはようございます。それでは白井議員の質問にお答えをいたします。人口増加のことでございますが、人口を増加するためには私は若い人が住むことのできる活気ある町を作ることだと考えています。そのためには働く場の確保と豊かな自然の中で安全安心に子供を産み育てられる環境の整備が必要でございます。私はそのために地域経済活性化に全力で取り組んでまいりたいと思っております。交流人口の増加が観光の町湯沢の命題であると思います。基幹産業である観光の再生を図り、企業誘致企業支援を行うことで、働く場を創出してまいりたいと思っております。また現在観光産業の再生に向けて、湯沢温泉通りの活性化、また2016年ワールドカップスキー開催に向けて取り組みをしているところでございます。町を変えたい元気にしたいとの町民の皆様の思いを町を挙げて取り組んでまいりたいと考えています。このいわゆる地域経済活性化と合わせて子育ての支援につきましても、先日公民館で20代30代の若い子育て世代のお母さんたちとのサークルと話をする機会がございましたが、これらの20代30代の若い方々子育て世代のこのニーズというものをきちんと把握をして支援をしてまいりたいと思っております。この度の当初予算ではすくすく子育て応援金の創設をいたしました。また子育て世代の未病対策として35歳からの人間ドックを開始したところでございます。さらに婚活の支援や魅力ある教育体制というものを確立をして若い人が求める街を目指してまいりたい、このように考えているところでございます。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。5番白井孝夫議員に2回目の質問を許します。
はい。少子高齢化に歯止めをかけて、人口を増やすことは 大変なことであるというふうに思っております。そのためには、先ほど町長の方からもお話ありましたけれども、いろいろの政策を組み合わせて、いかないと人口増は望めないんではないかというふうに思っております。企業誘致、観光客の回復、あるいは子育てのもろもろの環境整備等が大変必要になってくるんではないかと思っております。就職支援、出産支援等も大切ですが、今回はその中で婚活支援についてお伺いをしたいと思います。若者の婚活事業は何かと話題に上がりまして、かなり多くの事業がされているのではないかというふうに思っております。しかしながら、40代、50代、あるいは60代の人々には、どうもスポットが当たってないように思われます。私の周りにも、を見渡しても、何人か一人でおられる方がかなりおられます。これらの方々は将来、高齢になった時に一人ですと、話し相手がないとかいろいろあって、塞ぎ込んだり、あるいは病気になりがちだと言われております。なんとかこれらの人たちにも出会いの機会を考えてやってはどうかということで、2回目の質問をさせていただきます。
5番白井孝議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは白井議員の2回目の質問にお答えをいたします。40代から60代にの方々にスポットを当ててはということでございます。私の住む地域町内においてもそういう方々がおられます。確かにその方々に結婚を支援をしていくというそのことの取り組みというものを町としても進めていかなければならない。これ若い人に限らずでございますが、テレビ等のいわゆる婚活の番組等を見ておりましても若い人に限らずそういう方々も出ておられますので、そういうことを含めてですね、今後町としてその世代間のその20代から60代という人たちのところのですね、婚活というものにも取り組んでいきたいとこう思っておりますが、今のところ具体的なことは考えて、具体的なことはできておりませんけれども、今ご提案があったことについて、なるほどその通りだというふうにも思っているところでございますので、今後もですね、きちんとこの婚活支援の中で、考えをさせていただきたいとこう思っているところでございます。
町長の答弁が終わりました。5番白井孝議員に3回目の質問を許します。
はい、ぜひですね、婚活のことについて、これから取り組んでいただきたいと思います。それからもう一つちょっとお伺いしたいんですけども、少子化っていう少子化対策についてお考えをしたいというふうに思っております。新潟県も今年から少子対策を取るようであります。現在の県の人口は233万人だそうです。最高の時には249万人あったようであります。またある調査によりますと、16年後には新潟県の人口は179万人になってしまうというような調査結果もあるようであります。少子対策は全国で、盛んに行われておりますが、なかなかうまくいってないのが現状ではないかというふうに思っております。子供が一人生まれると将来4300万円の税金が増えるという試算もあるようであります。湯沢町も早く手を打って、少子化対策を取っていかなければ到底人口増は望めないのではないかというふうに思っております。また、限られた財源の中でどう町の施策をするのか、大変重要なことだと思っております。町の英知を集めてやっていかなくては、人口増にはつながらないのではないかというふうに思っております。またいろいろの施策については一過性のものでは効果は望めないと思っております。継続してやる必要があります。また、 場合によっては一市町村だけでは到底無理で、県国とも十分協議しなくちゃいけないところもたくさん出てくるんではないかというふうに思っております。なんとか早く湯沢町にあった施策をもろもろ打っていただきまして、湯沢の人口を1万人に戻し活気あふれる町にしていただきたいというふうに思います。町長のお考えをお伺いいたします。
はい、5番白井孝夫議員の3回目の質問終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
白井議員の3回目の質問にお答えをいたします。この少子化対策も極めて重要なことで、県でも今ほどお話があったようにさまざまな対策を取ろうということで、欧米をいろいろの事柄等々も研究する中で、当初予算でその研究費というようなものが出されているということを新聞報道で見たところでございます。まあ、一人当たり今ほど4300万円の税金が一人がいることによって生まれるというようなことですけれども、その、まあ、税金のこともさることながら、やはり何よりもこの少子化対策については私が思うには、その今の子育て世代の人たちがこの町に住むことができる、その中でどのようないわゆるそのニーズ要望があるのかということをやはりよく象徴する上で、今アンケートのニーズ調査というものを子育て支援班でやっておりますが、これが間もなくまとまると思います。確かにそのお金を例えば出産の時にですね、今出産育児一時金が42万円、これは国が行っているものだと思いますけれども、お金を例えば この度のように、その子育てすくすく応援金をですね、10万円ですけれども、これ例えば10万円出したからといって、そのすぐさま、子どもたち、いわゆるその若者の人口や、町の人口が増えていくということにはつながらないと思います。地道に。先ほども白井議員がおっしゃっておられたように、一過性ではなく継続性を持つ中でどのような形を取っていくかということがですね、大事だというふうに思っています。この度のこの若者人口増加の中で、子育てすくすく子育て応援金についてもですね、この10万円があることによってその子どもたちの出産率が子供が増えるということにはすぐにはつながらないかと思います。しかしその子供たちが生まれてきてありがとう、産んでくれてありがとうという中で、子育てについてきちんと町として行政がこれを応援していきますよという強いメッセージを送ることがやはりまあとても大事になってくるのではないかと、こう思っております。合わせて先ほど申し上げたように、この少子化対策と連動するわけでございますけれども、町のやはり地域経済の活性化ということが何よりも大事なことなのではないか、この教育や婚活やさまざまなことがあると思いますけれども、この少子化対策というのは国を挙げて、県も今そうですけれども、町も国県町とさまざまないわゆるその支援体制というものを構築しながら、湯沢町としてもこの若者世代少子化対策というものを打ってまいりたい、このように思っているところでございます。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。それでは5番白井孝夫議員に質問事項丸2の質問事項2の丸1について1回目の質問を許します。
はい、それでは湯沢町のスキーの抜本改革をしてはということで、質問をさせていただきます。先月まで、ソチオリンピックが開催されまして、大変、選手が活躍をして、盛り上がったところであります。 冬季オリンピックっていうのはどうしても夏季オリンピックに比べるとメディアの扱い方が違うということで、今まで非常にスキー関係者は悩んでたんですけれども、今回については、非常にメディアがたくさん取り上げていただいて、大々的に放送されて、皆さん寝不足になったんではないかというふうに思っております。まあ、湯沢学園が開校する、それからソチオリンピックが終わったばかしの熱いうちに打てっていう言葉もあるようでありますので、スキーのことについて教育長に質問させていただきます。ソチオリンピックで大変な日本中が盛り上がっていたのが昨日のように思われます。ユーザー出身でソチを目指した皆川健太郎君、長谷川恵美さんの2人は残念ながら出場が叶いませんでした。しかしこの2人の頑張りには拍手を送りたいと思います。今はスキーシーズン真っ盛りでありますけれども、4月からの湯沢学園がスタートするという時期、今でなければ間に合わないこともあるかと思い、スキー関係の質問をさせていただきます。最初に、今年の中学生高校生の成績と選手の人数についてちょっとお伺いをいたします。
はい、5番白井孝議員の1回目の質問がありました。教育省の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、清水教育長。
今年の中学生高校生の成績と選手の人数についてでありますが、中学生の全国大会関係では、全国中学大会にアルペン1名、クロスカントリーでは8年ぶりに1名が出場しました。また3月中に開催される JOC ジュニアオリンピックにアルペンで3名が出場いたします。全国中学大会男子大回転競技では、湯沢中学校3年生若月早田選手に優勝の期待がかかりましたが、惜しくも準優勝となりました。しかし湯沢勢の表彰台は9年ぶりとなります。高校生の全国大会関係では、インターハイに3名、国民体育大会に1名が出場しました。世界大会関係では、3月中にイタリア、アベトーネで開催される FIS、チルドレン、ピノキオ大会に中学生1名が予選会を通過し、県スキー連盟派遣選手として出場する予定です。湯沢町、ジュニアスキー選手育成会で活動している選手は、小学生が60名、中学生が13名、高校生が5名の78名でございます。以上です。
教育省の答弁が終わりました。5番白井孝夫議員に2回目の質問を許します。
はい。ジュニアスキーの選手が78名ということでお伺いしましたけれども、私も今年、1月に行われた中越選手権、あるいは、新潟県大会等で、優秀の選手の滑りをつぶさに見させていただきました。78名の選手がいると言っても、実際はですね、参加しているのは、非常に少ないんではないかというふうに思っております。小学生が60人いるわけですので、中学生がもうちょっといてもいいんではないかっていうような感じも受けておりますけれども、なんとかですね、小学生、中学生、高校生とつながるような形で、強化を今後持っていっていただきたいと思います。それで、私も先ほど申しましたように、中越選手権あるいは新潟県大会を見させていただいて、若月くんの成績はちょっと、非常に良かったんではないかというふうに思っておりますけれども、他の生徒の滑りについては、非常に惨敗してるんではないかというふうに思っております。町民の数名の方々から、県大会の成績だと思って見ていたら、中越の成績 であったと。ユチオスキー部の成績はどうなっているんだというようなお叱りを受けました。これはやはりいろいろ原因はあるんだというふうに思いますけれども、教育長の見解をお伺いいたします。
5番白井孝雄議員の2回目の質問がありました。教育長の答弁を求めます。はい、教育長。
今ご指摘の点についてはまた丸2で具体的にこう聞かれているようでございますけれども、そこで答弁を用意してありますのでお答えしたいとは思いますけれども、今、答弁ということでございますので、私も私が前にも言いましたように、六日町高校の湯沢分校のスキー部あるいは独立した湯沢高校にいた4年間を振り返りますと、大変クロスカントリーアルペンジャンプと湯沢高校だけで30人ぐらいの選手がおりました。そういった時代から湯沢町だけではなく、これは全県的全国的に競技人数がこれは減っております。これはいろんな進路の問題、財政力の問題、いろんな問題があるかと思いますけれども、昨年度育成会の会議があった折にも、小学生の時には大変人数が多いんだけれども、だんだん中学高校等進んでいるに従って、まあ、いろんな理由で、少なくなっているけれども、ただ運動というのは勝つ負けのまた問題ではなく、継続するところにその人のいろんな人間的な高まりだとかそういった成長もありますので、ぜひ、まあ、いろんな理由があっても続けることを、まあ、真剣に考えていただきたいというようなことで保護者の皆さん方にお願いいたしました。この4月から小中一貫がまたスタートしますので、そういった一体の中でこの強化策についても私がジュニア育成会の会長でありますので、重く受け止めて関係の皆様方と一緒になって取り組んでいきたいと思っております。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。5番白井孝雄議員に3回目の質問を許します。
3回目結構です。
はい、それでは5番白井孝雄議員に質問事項2の丸2について1回目の質問を許します。
はい、すいません、1,2,3 がなかなか近寄ってるんでダブル部分が出てくるかと思いますけれども、ご容赦いただきたいと思います。2番目の質問ですけれども、若月君の全中2位は大変評価できるというふうに思います。私も実際滑りを見させていただきましたけれども、なかなか良かったんではないかというふうに思っております。しかしながら先ほど申しましたように、他の選手の成績は非常に苦戦をしているというふうに思っております。まあ、これからですね、3月に入っていろいろの大会が出てきますので、まあ、そういう中で成績がどうなるか分かりませんけれども、全中終わった時点での成績ではちょっと苦戦をしているんではないかというふうに思っております。それで、やはり苦戦している原因が何なのかということをしっかり把握しないと次に進めないんではないかと私は思っております。また私たちもジュニア育成会の中にの名前を連れることができませんので、野球で言うとなんかバックネット裏とか外野席からわわわわ騒いでるような感じを受けるわけでございますけれども、まあこれもやむを得ないんではないかと、現時点ではやむを得ないというふうに思っておりますけれども、少し歯がゆい思いもしております。先ほど申しましたように、私が中越選手権県大会で湯沢中学のスキー部の選手を見た限りでは、私の見た限りでは、やはり基本ができてないんではないかというふうに思っております。まあ勉強で例えると、小学校の勉強がわからないのに高校入試をやってるようなもんではないかというふうに思っております。ぜひですね、ジュニアのコーチの方々からしっかりと意見を聞いて、その辺を強化策をしっかりと考えてですね、やっていただきたいというふうに思いますけれども、教育長のお考えをお伺いいたします。
5番白井孝議員の1回目の質問がおりました。教育長の答弁を求めます。はい、教育長。
前中の2位の成績は評価できるけれども他は苦戦しているんじゃないかということについてでありますが、若月選手の全国中学スキー大会での準優勝は新潟県スキー連盟の強化選手として10月から欧州海外遠征をはじめとした強化策の成果と思います。また新潟県教育庁保健体育課が実施する新潟から世界へ夢プロジェクト事業の補助対象選手となり2022年のオリンピック出場と2026年のメダル獲得を目標に新潟県スキー連盟アルペン部とともに若月選手の強化に真剣に取り組んでおります。なおこのプロジェクトチームのヘッドコーチに元全日本ナショナルチームコーチでオーストリア国家検定スキー教師の資格を有する方が起用され県内各地でもこの方を含めたコーチ同士のミーティングが行われています。湯沢町のスキー指導者も同コーチとともに県内選手の強化合宿に当たるなどを通して連携を深め選手強化とともに指導力アップに努めています。この取り組みは今後の成果につながるものと思います。3月末には全国中学大会と並ぶ全国大会の JOC 全国ジュニアオリンピックが控えております。苦戦しているとのご指摘についてはジュニアスキー育成会会長である私が重く受け止め関係の皆様と検証して全体的な選手強化と指導力のなお一層のレベルアップに向け今後も取り組んでまいります。以上でございます。
教育長の答弁が終わりました。5番白井孝雄議員に2回目の質問を許します。
はい、若月君については、県知事の肝煎りの夢プロジェクトチームとかっていうなんかで、体調の強化の他に、オリンピックを目指す選手についてお金を出すと。きっと若月君のプロジェクトのところに420万くらいのお金が来てるんじゃないかと思いますけれども、それでなんとかオリンピックを目指してほしいという、県知事の肝煎りであります。スキー連盟の中でも2人かな、3人。なんかが選ばれてその中に入っているんだと思います。私も何回もですね、去年あたりからソチオリンピックにはユーザーの選手は今のジュニアの選手は間に合いませんけれども、その4年後の韓国で行われるピョンチャンオリンピックには、ぜひユーザー町から選手を出そうということで何回か質問させていただきました。南魚沼市のですね、今回のこの盛り上がりを見たときに、非常に私は立場上嬉しい反面、寂しさも覚えております。なんとか、平昌オリンピックに出場できるような、選手を作れるようなジュニア、育成会の、体制をですね、ぜひ作っていただいて、4年後の、ピョンチャンオリンピックにユーザーから選手を出して、みんなで盛り上がりたいというふうに考えております。その辺の件について教育とどのようにお考えかお伺いいたします。
5番白井孝雄議員の2回目の質問がありました。教育長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育長。
先ほど若月選手は2022年にとにかくオリンピック出場というふうな目的で県と新潟県スキー連盟がその交付申請を挙げるときに出したものと私は理解しておりますけれども、8年後はちょうど今中学3年生であれば23歳ぐらいになっているかと思います。今ほど白井議員からご指摘したようにピョンチャンに間に合えばこれは大変嬉 嬉しいことだと思っております。なるべく早くそういった選手ができるように、先ほどから湯沢学園開校というような言葉が出ておりますけれども、そこに今度小中学生が一緒におりますので、強化の仕方もいろんな形で工夫ができるかと思いますし、先ほど言いましたように役員あるいはアルペンクロスカントリーの今専門員の方がおりますけれども、そういった皆様方としっかりと検証して取り組んでまいりたいと思っております。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。5番白井孝夫議員に3回目の質問を許します。
3回目の質問いいです。
いいです、
はい、3番目に行きたいと思います。
それでは、5番白井孝夫議員に、質問事項2の丸3について1回目の質問を許します。
はい、それでは先ほどから出ておりますけれども、湯沢学園がスタートするということで、その時期に合わせて、強化方法等を抜本的に変えてはということで、お伺いをいたします。やはり、何かがうまくいってないので成績が出ないんだというふうに思っております。幸いなことに4月1日から湯沢学園がスタートいたします。これに合わせて抜本的に強化策を立て直してはと思い質問をさせていただきます。こんな機会はなかなかあるものではないというふうに私は思っております。そういう中で、小学校中学校の強化をしっかりとやっていく必要があるというふうに思っておりますけれども、教育長としては、どのようなお考えがもしあればお聞かせいただきたいと思います。
5番白井孝夫議員の1回目の質問が終わりました。教育長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育長。
湯沢学園スタートに合わせての強化方法を抜本的に改革してはどうかについてでありますが、湯沢町ジュニアスキー選手育成会を通じて町としても競技レベルの向上を目指し取り組んでいますが、その特効薬を見つけることは難しいことであります。新しくできる湯沢学園では、これまでの小学校と中学校に分かれた活動だけではなく、小中一貫した教科育成システムの確立を図り、小学生の教科と中学生の部活動の範囲を超えた教科が図れるよう取り組んでまいります。以上です。
教育省の答弁が終わりました。5番白井孝夫議員2回目の質問を許します。
はい、私の個人的な意見ですけれども、4月からは小学生も一緒の学校となります。ぜひですね、授業が終わった後に、例えば4時から5時、6時くらいまでの間、毎日スキーのトレーニングをさせてはというふうに思います。決して無理なことではないというふうに思っております。例えば、布場スキー場に毎日連れて行ってですね、トレーニングをさせると、非常に強くなると思います。布場スキー場をですね、商業施設として使うのではなくて教育施設として使ったらというふうにも思っております。ぜひですね、毎日のトレーニングをやって、そして、全国で通用する選手を作っていただきたいと。そして布場の活用についてもそういう中で考えていっていただきたいと私は思っております。教育長のお考えをお伺いします。
5番白井孝夫議員の2回目の質問がありました。教育長の答弁を求めます。はい、教育長。
昔から教科の三原則は、まず人、指導者があって、そして物、練習環境、そして金、財力というように三大要素で、あるかと思います。今ほど指摘を受けましたように、練習内容、そして練習場所、環境等については現状をしっかりと踏まえた上で、これからしっかりと検討していきたいと思います。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。 それでは5番白井孝雄議員に3回目の質問を許します。
3回目結構です。
はい、それでは5番白井孝雄議員に質問事項2の丸4について1回目の質問を許します。
はい、それではですね、今聞くのがいいかどうかよく分かりませんけれども、せっかくの機会ですので、4番目の質問をさせていただきます。中学校で今専属の指導者を雇ってやっておりますけれども、その方の待遇を改善してはということで質問させていただきます。実は数人の父兄の方々から話がありまして、現在の受注のコーチをお願いしている方の待遇をもう少し改善してやってほしいという相談を受けました。きっと臨時職員かなんかの待遇になっているんではないかというふうに思っておりますけれども、そういう方を頼むにあたってですね、その人の生活にも関わることですので、なんとか考えてやっていただきたいというふうに、思います。私どもも、その方がどれくらいもらってやってるのかということは最近まで知りませんでしたけれども、とても200万とか220万っていうような話では、いいコーチを頼んできてお願いできるような環境にはないと思います。ぜひその辺のことをまた教育庁の方で考えていただきたいと思い、1回目の質問とします。
5番白井孝雄議員の1回目の質問が終わりました。教育庁の答弁を求めます。はい、教育庁。
中学校の専属指導者の待遇改善についてでありますが、中学校アルペンスキー部のコーチとして平成16年度から平成24年度まで町嘱託員、平成25年度からは湯沢町総合型地域スポーツクラブのスキー振興担当スタッフを配置しています。現在の賃金については町臨時的任用職員取扱い要領に基づく町嘱託員並みの待遇となっております。オリンピックでメダルを取ることを考えると、優秀な指導者を消費しなければならないことは十分承知しております。その優秀な指導力を発揮してもらうのであれば、それ相応の対価が必要とも考えております。しかしこれは地域との均衡を保つことも求められることから、今現在の実情を踏まえた上で検討してまいります。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。5番白井孝雄議員に、2回目の質問を許します。
はい、ぜひですね、待遇改善を考えていただきたいと思います。別に、すごい裕福な生活を望んでいるわけじゃなくて、波の生活を望んでいるわけですので、一つ何とか考えてやっていただきたいと思います。私にはどうやってやったらいいかっていう方法はよくわかりませんけれども、ぜひ教育庁の方でまた考えて、待遇改善をしていただきたいと思います。3番目に
答弁よろしいですか。
いいです。
はい、はい、それでは5番白井孝雄議員に、質問事項3の丸1について1回目の質問を許します。
はい、それでは有害鳥獣対策ということで、お伺いをいたします。幸いなことに昨年はあまり猿の被害が多くなかったわけでございます。またその反面イノシシとかシカの被害等が目立ってきています。昨年のお話ですと、猿の生態調査を今年の冬等も行って、テレメトリーを使った調査を行って生態調査を行いたいということでしたけれども、その生態調査はちゃんとできているのかどうかお考えいたします。
はい、5番白井孝雄議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは白井孝雄議員の質問にお答えをいたします。昨年は山の実が豊作だったこともあり、 被害は例年より少なかったようでございます。生態調査に関しましては発信機を取り付け、堀切、滝の又、平沢、七田切の4頭のうち堀切の群れは受信できませんでした。原因は不明でございます。しかしその他の3つの群れのテレメントリーデータや目撃情報などのデータが集まっておりますので地図上に落としました。今月中に関係町内会長に配布し町のホームページで閲覧できるようにいたします。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。5番白井孝夫議員2回目の質問を許します。
はい、やはり生態調査をしっかりやっていただかないと対策等も立てられないのではないかというふうに思っております。なんか来年の予算はちょっと増えているというふうなお話も聞いておりますけれども、この生態調査については発信機をつけての調査については今年も続けていくのかどうかお伺いいたします。
はい、5番白井孝議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
議長、それでは白井議員の2回目の質問にお答えをいたします。先ほども申し上げましたように、この、白井議員からもお話がございましたが、やはりその生態の調査というものはきちんと生態が分かっていなければ対策が立てられないということはその通りだと思います。26年度の予算の中では約400万円、そのうち実施体と分ということで114万9000円が予算化されておりますけれども、それはサルのパトロールで追い払い、町内会の追い払いの委託、あるいはその電気柵設置の委託であるとか、モデル地区に対する緩衝帯の整備というようなことがされるようになっております。合わせてサルパト生態調査ということで33万円のサルパト生、ちょっとお待ちください。この生態調査のことについては産業観光課担当の課長の方に説明を補足をさせますのでお聞きいただきたいとこう思います。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。それでは5番白井孝夫議員に3回目の質問を許します。すみません。はい、それでは、町長から補足説明の要望がありましたので岸野産業観光課長に補足説明を求めます。
はい、議長。
はい、岸野課長。
はい、産業観光課長岸野でございます。猿の生態調査につきましては引き続きやっていきたいということで、本年度予算的に言えば43万円ほど持ってあります。それからテレメトリーが去年、実は捕まえてですねつけられなかったものですから、引き続きまたテレメトリーもつけてですね、調査をいたします。以上でございます。
岸野課長の補足説明がありました。それでは5番白井孝夫議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目結構です。
はい、はい、それでは、5番白井孝夫議員に質問事項3の丸2について1回目の質問を許します。
はい、2番目の質問をさせていただきます。確か昨年は国の補助金等が入りまして、報奨金等が出て猿の駆除については報奨金が出たのではないかというふうに思っております。何頭くらい去年取れたのか、そしてまた今年の目標というか何頭くらい今年は取る予定なのかお伺いいたします。
はい、5番白井孝夫議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
白井議員の質問にお答えをいたします。平成25年度は18頭の猿を捕獲し駆除いたしました。町では日本猿保護管理計画の推計生息数300頭から400頭の 15% を駆除する計画になっていますので、 新年度の捕獲目標は55頭となっております。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。5番、白井隆夫議員に2回目の質問を入れします。
はい、50頭分あったんですけども、18頭しか取れなかったということですけれども、これはどうして取れなかったのか、原因はかなりはっきりしてるんでしょうか。その辺お伺いいたします。
はい、5番、白井隆夫議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
白井議員の質問にお答えをいたします。担当課の方から答えさせます。
それでは、岸野産業観光課長に補足説明を許します。はい、はい、岸野課長。
はい、産業観光課長岸野でございます。猿が出るということを予測してですね、鉄砲を持って待っていればもう少し取れるのではないかと思いますが、実際にはなかなかその猿が出てる現場にですね、猟銃を持って行ってるというそういうタイミングではありません。ですので、たまたまそのなんて言いますか、猟友会に入られてる皆さんがですね、自分の家の周りをこう見回った中で、猿が出てきた場合に、射殺をするというような状況になっておりますので、そういった状況でですね、やっぱり18頭ということになります。以上です。
岸野課長の補足説明が終わりました。5番白井隆夫議員に3回目の質問を許します。
はい、国も県もですね、今年からかなり駆除についてはあの力を入れるというふうに聞いております。先ほど18頭で取れなかったって話が出ましたけれども、私が聞いている話では、ユーザーには撃てる方、漁師の方が5人程度しかいないんじゃないかというふうに聞いております。国の方もですね、現在数の半分を減らすとか、あるいは銃規制をするとかっていうことで、夜も取っていいとか、いろいろ規制をかけ、緩めながらやっていくようであります。ぜひですね、ユーザーも、まず、漁師の方、打てる方を増やすなんか対策を考えないと、現時点ではなかなか目標を達成するのは、できないんではないかというふうに思っております。ぜひですね、湯沢町鳥獣被害防止対策協議会の方々と綿密な打ち合わせをして、対策を取っていただきたいと思います。その辺についていかがでしょうか。
5番白井隆夫議員の3回目の質問がおりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは白井議員の質問にお答えをいたします。今ほどご指摘がございましたように、その漁師の方々との連携協力体制というものをやはりきちんと構築をしてお願いをしていくということと、この対策の協議会においてですね、この鳥獣被害ということは町にとっても大変大きな問題になっております。先ほどもご指摘がいただいたように、国でも県でも真剣な取り組みを始めているということで、長野県などでは率先してこれが行われているということの、ご指摘も説明もあったところでございます。ぜひですね、今白井議員がおっしゃっておられるように、この漁師の漁友会の方々ですねと、この対策協議会ときちんとした対策を取ってまいりたい、このように思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。5番白井隆夫議員に、諮問事項3の3について1回目の質問を許します。
はい、3については1回で結構です。はい、滝の俣町内会がモデル地域になったんではないかと思っております。それで、我々の部落の方も入るか入らないかちょっと揉めたところもあったわけですけれども、 我々の部落の方は年寄りばっかしで入ってもなかなか活動できないというようなことで参加を見送った経緯があるわけですけれども、実際滝野方部落がモデル地域になってどのような活動をするのかお伺いいたします。
白井議員にちょっとご注意を申し上げます。あの部落という表現はできません、
はい、すいません、
集落ということで、はい、訂正をお願いいたいと思います、
はい、すいません、部落じゃなくて、集落町内会でございます、はい、すいません、
それでは、5番白井孝議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは白井議員の質問丸三について、1回目の答弁をさせていただきます。まあ、広報や個別の呼びかけで滝の又集落がモデル地区として手を挙げました。事業内容は9月26日第1回目の勉強会を滝の又会館で3町内合同で行い、地区の皆さんと一緒に勉強させていただき、これからの取り組みを確認いたしました。勉強会は矢後や旭原の町内にも広く募集をかけました。第2回目の勉強会は11月26日に滝の又の中心メンバーと長岡技術大学生物系准教授の山本先生、町職員で町職員、また滝の又集落内を実際に歩き、猿の行動範囲や出没ルートなどを把握するための集落予備診断を行いました。第3回目の勉強会は12月8日に滝の又町内の一般の方も参加していただき、前回と同じように出没ルートや行動範囲、被害エリアなどを歩いて、自分のところだけでない町内全体の被害状況を再確認いたしました。第4回の勉強会につきましては12月16日にワークショップを行い、猿を誘引する原因や被害状況を地図上に落とし、今後どのような対策を実施すればよいか、行政だけでなく地域の皆さんが何をやればよいか合意形成を行い、被害防止対策を決めていくことになりました。新年度の滝の又町内の取り組みは、集落内の不要果樹の伐採及び周辺林地の間伐枝落とし、下刈りの実施のほか、勉強会への参加と町内での追い払いに取り組む予定となっております。以上です。
町長の答弁が終わりました。白井議員、
はい、いいです、
はいはい、それでは以上をもちまして5番白井孝夫議員の一般質問を終わります。